様です、ジョーです。今日はね、なんか最近身の回りで起きたあれこれとか考えてることとか、ちょっとざっくばらんに話していけたらなと思ってます。なんかひな祭りだったじゃないですか。うちの娘はなんか1歳になったので、1歳児健診っていうのに行かなくちゃいけなくて、で昨日小児科に予約を入れてたので1歳児健診ね、連れて行ったんですよ。でちょっと数日前に同居してるうちの母がね、コロナになってしまっていたので、まあ同居してるけど、その私の母は完全に一つの部屋で隔離して、ちゃんと生活は分けて、なるべくね他の家族に感染しないようにってお互いに気をつけ合って生活してたんですけど、でもその検診に行く前の日から娘がちょっと鼻水ぐずぐずし始めて、でくしゃみもね結構何回かしてたので、あれおかしいな、風邪ひいたかな、もしかしてコロナうつっちゃったかななんて思いながら検診に行って、でも受付する前にね、小児科の電話して、こういう感じなんですけどコロナの検査した方がいいですかっていうのを相談しました。で、まあじゃ全然検査してみましょうってなって、一歳児検診する前にコロナの検査をしてもらいました。そしたら、まあ、なんと陽性だったんですよね。ひな祭りの日に、まあ、娘はコロナ陽性と判定されてしまいました。で、まあ、こればっかりはね、お互いに感染しないように気をつけてたけど、なっちゃったからもうしょうがないし、で、感染力って、この症状が出る前からあるじゃないですか。だから、防ぎようがないって言ったらなかったと思うので仕方ないんですけど、で娘はもう過去2回入院しているので、もう今度こそ入院しないようにっていうので、ちゃんとねお家で養生して、なるべく水分も今まで通り取れるようにとか、ご飯も食べれるようにとか、いろいろ工夫してるんですけど、今のところはだいぶピークは超えたんじゃないかなっていう感じで、前の日よりも良くはなってきてるので、このまま元気になってくれればいいなと思ってるんですけど、そんなことがありました。あとはね、ちょっと私は最近、やっぱり私再婚したいかなというか、めちゃくちゃ再婚したいっていうわけでもないんですけど、娘に兄弟は作ってあげたいなっていう思いがなかなか拭えなくて、もともと私は子供好きで、いっぱい子供欲しいっていうぐらいのタイプだったので、今ね娘が一人生まれて離婚してしまったので、兄弟がね今こう普通に迎えられないという状況なので、娘がこのまま一人っ子を全否定するわけでは全然ないんですけど、私自身が兄弟がいてすごい楽しかったっていう思いがあるので、なんか娘にもなんか兄弟っていうものをなんかね作ってあげたいなーなんて思ったりしてて、その思いがなかなかこうずっとあって変わらなくて、で兄弟作るにはやっぱり再婚かなっていう、そういう順番なんですけど、それでマッチングアプリをまあ何もやらないよりかはやって、何か行動をしなきゃと思って、じゃあ今簡単にできることっていうのでアプリをダウンロードして始めたんですけど、でまあマッチングはしたんですけど、今現状としては一旦会話はちょっとストップしちゃってるんですが、まあね、その人とマッチした人と 再婚してちゃんともう一回家庭を築いてるっていうイメージがちゃんと自分でこう想像できて、想像してたら、あ、私はこれを望んでるんだっていうのが分かったので、なんかそういった意味でアプリを始めてよかったなって思ってます。なんかやってみて、あ、本当にやりたかったんだっていうことありますよね。なんか私はそれを今、なんか今更ながらというか、あ、そうなんだって感じてますね。で、本当私の近況報告みたいな感じで、本当になんかつまんなくて申し訳ないんですけど、あの、つまんなくて寝ていただけたら寝落ちラジオとしてはいいんじゃないかななんて思ったりしているんですけども、もう一つはね、あの、あと 1,2 週間後ぐらいですかね、家族で旅行に行くことになりまして、行き先は今のところは山梨の方っていうことで、あの、まだね、ざっくり、あの、決まってないんですよ、いろいろ。もともと違うところに行こうと思ってたのが山梨に変更になってしまったので、あの、いろいろ宿探しとか今してるところで、あと本当に 1,2 週間後なんですけど、旅行に行くことになりました。そのことについてもね、旅行から帰ってきたらいろいろシェアしたりしたいと思ってます。いちご狩りに行きたいと思ってます。私いちご大好きで、いちご狩りはもうワンシーズンに3回は咲いて行きたいぐらいの人間で、まあ、あの、行きたいだけで行ってるかどうかは別ですけど、最低1回は絶対行ってます。で、今年はまだ1回も行けてないので、ぜひ家族で行きたいということで、1歳の娘もね、最近いちご大好きで、あの、連れてったら楽しいんじゃないかなということで、いちご狩りはとりあえず行こうっていうのは決まってます。あとはね、温泉とか行きたいんですけど、まだね、娘小さいし、あの、入れるところも限られると思うし、こうのんびりゆっくり自分だけ浸かるっていうこともできないので、温泉はまた別の機会かなとか、いろいろ考えつつ、今行き先をね、あの、家族でいろいろ探しているところです。あとはね、本当は今週末、あの、幼馴染というかクラスメート、元クラスメートっていうんですか、同級生に、あの、会って遊ぶ予定があったんですけど、娘がねコロナになってしまったので、ちょっと予定がキャンセルというか延期になってしまいました。で、それ関連で、あの、ママ友にも会う予定がちゃんと整いまして、で、そのママ友っていうのがね、あの、スレッドで出会った方なんですけど、まだ一回もお会いしたことなくて、で、でも、あの、娘とほぼ同い年、年度が変わっちゃうのかな、クラスになると。まあ、でも同い年のお子さんがいらっしゃる、あの、私、あの、母同士も、あの、同年代のママ友ができまして、で、ずっと LINE でやり取りはしてるんですけど、あの、会うのは初めてで、それも、あの、今月、中旬ぐらいかな、末ぐらいかな、あの、予定ができたので、とっても楽しみにしてます。なんか、それで SNS で繋がって、初めてお会いするママ友って、すごい、なんか、貴重な経験だなというか、すごく楽しみですね。どんな方なんだろうというか、LINE でお話ししてるとめちゃくちゃ気が合いそうだし、お互いにいろいろ話そうって言ってるんで、すごく楽しみにしてます。あとは、このラジオを始めて、もうね、だいたい10回ぐらいにはなるんですけど、なんか、寝落ちラジオって言っても、あまりコソコソしてる声だと、あまり需要ないのかなとか思ってきちゃったりして、あの、ちゃんと地声で撮って、各自で音量を調節してもらった方が、寝落ちじゃなくても、なんとなく、あの、音が欲しい時に聞きやすいのかなとか、思ってるんですけど、どうですかね。でも今のところは、娘が寝た後にコソコソ収録してるので、コソコソ話になっちゃうと思うんですけど、もうちょっと大きくなってきたら、ちゃんと地声で、地声の放送に、こう、シーズンを分けてね、切り替えていった方がいいのか。 しご意見あれば教えてください。で、ラジオとは別に生配信とかも時間あるときにやりたいなと思っていまして、そこではちゃんと地声で生配信できたらいいなと思ってます。もしお時間ある方で、お時間その時に、生配信の時にお時間が合えば、ぜひ参加してくださるととっても嬉しいです。喜びます。では、今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。皆さん、おやすみなさい。以上でした。